コリント信徒への手紙の2、8章の20節から24節まで。私たちは自分が奉仕しているこの惜しまず提供された募金について誰からも非難されないようにしています。私たちは主の前だけではなく人の前でも公明盛大に振る舞う方が心がけています。彼らにもう一人私たちの兄弟を同伴させます。この人が熱心であることは私たちがいろいろな機会にしばしば実際に認めたところです。今彼はあなた方に熱い信頼を寄せますます熱心になっています。テトスについて言えば彼は私の同志でありあなた方のために協力するものです。これらの兄弟について言えば彼らは諸教会の使者でありキリストの栄光となっています。だからあなた方の愛の証とあなた方のことで私たちが抱いている誇りの証とを諸教会の前で彼らに見せてください。会議とは何かというですね、本を事務局長の時にですねよく読んでいました。会議を進めていくうちにですね、何が一番大切か、事務局長の仕事の大半は会議をですね作っていくということでしたので、いろんな本を取り寄せて読んだりもしていまして、アメリカで出版されたですね、こうすれば会議は必ずうまくいくという、そういう本を読んでた時のことです。アメリカの会議と日本の会議はどうも違うんですけども、そこから何か学ぶことがないかなと思いました。意外とためになってですね、面白いなと思いました。そのアメリカで出版された翻訳本なんですけど、会議でですね、重要な役割を果たす人はたった2人であるって書いてあって、誰かっていうと、司会をする人と書き留める書記。この2人がですね、いればですね、十分ですね、できると。ただし、この2人は自分の意見を言ってはいけないって書いてある。ですね、そうだなと思いましたね。会議っていうのは交通整理をする人が必要なんだとですね。司会っていうのは自分の意見を言う人ではなくして交通整理をする人、そして書記というのはですね、会議においてですね出された意見をコンパクトにまとめるというですね、それも交通整理になるんですね。だから同じような意見が出た時はもうそれは意見が出ましたと、もう書き記されてありますと、そういうのが初期の仕事でですね、それは2回目っていうのが司会者の仕事だという、そうだろうなと。日本人というのはそれができないんですよね。会議を司会する人が自分の意見を言っちゃうからですね、会議が混乱していくんだろうなと思っていました。で、司会の人は一人でも多くの人の意見を聞いてですね、整理して誹謗中傷、それはきちんと注意してっつって、で同じ人に何回も発言させないという、そういうものをこうですね、こう納得していまして、納得しながらそれを読んでみて、一番いけないのは行き過ぎた非難、これをどう扱うかという、非難をですねしないようにっていうか、非難をされないようにとか、会議の中でそういう非難が出ないようにするのがですね司会者の役目だと書いてあって、確かにそうだなと思って読んでいました。今日はですね、パウロが募金のですね話をしているところです。8章16節以下には募金を呼びかけています。そして集金し保管するという、そういう務めをしていたテトスのことをですね称賛しています。またテトスと同じように主教会で選ばれた兄弟たちにもですね同じようなことを言っています。パウロはこれらの人々が信用できる人柄であるということを述べていて、しかもパウロ自身に対しては金銭的活動にですね、身の覚えのないですね疑惑をですね、どうもパウロは持たれてたようですね。勝手にお金を使ってんじゃないか、そこでテトスをはじめコリントでもですねよく知られた人物を立てて身の潔白をですね示したと、それが今日の箇所でしょう。何人にも非難されないように身の潔白を示すために一人のテトスという人物を置いたのだという、そういうことだったというふうに思います。ボランティア活動でですね一番大変なのはですね募金をいただくときなんですよね。なんかこう活動しているときっていうのはですねいいんですけど、それにお金がついてきたときに非常に困るんですね。で 出す方はですね、まあ、出して自由に使ってくださいって言うんですけど、その後に何のために使ったかとか、いくら集まったかとか、どのように使ったかとか、誰に届けたんだっていうことをですね、やっぱりきちんとですね、やっぱり報告する義務があるんだなと思いました。で、まあ、世界基準というのがありまして、今回震災のことにおいては LWF という世界ルーテル連盟というところからお金が2億ですね、多分ルーテル協会にですね届けられたんですね。で、日本人の感覚だとですね、その2億を使ってあれをやりこれをやりって言ってですね、それでいいんですけどですね、最後にですね、世界基準の監査っていうのがあるんですよね。これ日本人すっごい、なんですかね、苦手なんですよね。曖昧なんですよ。確かリンゴをですね、まあ、200箱届けました。これで日本人は多分いいと思うんですよね。しかも石巻のある仮設に届けました、多分それが日本人の監査で通ると思うんですけど、世界基準はそれは届かないんですよね。ダメなんですよね。そのリンゴが誰のとこまで届けられて、その人は確かにもらったというサインを、だから200箱のサインをもらってこいというのが世界基準の募金のやり方っていうか支援の仕方だって言われて、だからこんな紙にですね、いちいちですねサインをもらってですねしなきゃ、2億円全部に対してそうだったんですよね。なので日本人の監査っていうのはですね、領収書なんとか揃っておって間違いありませんで通るんですけど、これは通らなかった。それで、確か6000万ぐらいの返金をしたというふうに思います。そう思うとですね、やっぱり監査っていうのはやっぱりそういうもんなんだろうなと思うんですね。神様に捧げられた募金もですね、実はそういうことで確実にその人に届いたというですねこと、それが非難されないようにということなんだろうなというふうに思って今日の箇所を読んでいました。まあ、パウロは誰からも非難されるようにしていますというふうに言っています。パウロは自給自足の立場をしっかり守ってきました。まあ、金銭的な問題で誤解されたようですけども、しかし彼には身の潔白を守るだけのものがあったということでしょう。全ては公にされる、神が公にされる、そういうことを思ってやっぱり活動していくってことが一番大切なんだろうなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が全てのことは公にされる、そのことを覚えて私たちの人生、一人一人、人々に仕えていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師たちの家族と共にいて守りに導いてください。悩み、苦しみの中にある兄弟姉妹、また被災地の中でまだ悩み苦しみの中におられる方々、どうか両方にイエス様が共に寄り添っていただけますように、まだ支援活動されている方々の上に今日の主の平安と守りがありますように。また今日私たちが活動する、また働く一つ一つの事柄に聖霊の豊かな祝福と必要なものを与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。